STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師はビラトリ町の茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんです。今日の放送はレッスン5、挨拶後、お礼に関する挨拶についてお送りします。
イランカラプテ、おはようございます。茅野史郎です。
イランカラプテ、おはようございます。今週もアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。私 STB アナウンサーの宮田愛子です。アイヌ語は本当に一からお勉強しております。そして今日も茅野史郎先生の奥様の茅野智子さんと川上正史さんも一緒にお勉強を進めてまいります。さて、もうすっかり春らしくなってきましたが、この時期山菜採りに行かれるという方もいらっしゃると思うんですよね。アイヌの皆さんも昔は山菜採りに行かれたりしていたんでしょうか？
まあ、そうですね、まあ、私なんか山菜採りは苦手な方なんですけども、年1回は体験学習ということで行ってます。
ああ、そうですか。で、
実際どんなものを取ってるかと言いますと、アイヌ語でプクサというんですけども、これは行者ニンニクですね。
スーパーに行きますと行者ニンニクが置いてありますが、呼び名はいろいろあるんですよね。
はい、まずアイヌ語で言いますと、猿川地域ではプクサというのがアイヌ語の正式名称で、道東の方に行きますと同じものですけども、キトというふうに言うんですね。で、日本語でいくつか言い方がありまして、行者ニンニクっていうのがまあ正式名称ですよね。あと通称でキトビロというふうに言うんです。これはアイヌ語じゃないんですね、実は。
いや、そうなんですね。
ですから、タマビロとかなんとかピロっていう、丸い球根状のものを食べるんですけども、それに似てるということで、その、キトピロ、それがキトビロというふうに呼ばれるようになっているわけです。
先生はあまり山菜採りには行かれないということなんですが、お話によりますと、まさしさんが結構山菜採りが得意でいらっしゃるというふうに。
そうです。
はい、しょっちゅう行かれますか？
しょっちゅう行きます。
あ、すごい。
まあ、最高ですよ。もう、卵とじにしてもいいし、もう、ジンギスカンに入れても、ビールをクイッと飲んだら、もう、次の日仕事行っても、臭いって言われても構わない。
そうそう、あれは味はね、とてもいいんだけど、周りにはね、ちょっと迷惑かける
ね。そうなんですよね。その匂いがなかったら、もう
。それでは、お勉強を始めてまいりましょう。テキストをお持ちの方は12ページをご覧ください。今日はレッスン5、挨拶後、お礼に関する挨拶です。
はい、それでは例文の1番目をちょっと私が2度ほど一人で発音しますので、これはありがとうというアイヌ語なんですけども、いやいらいけれというふうに言います。いやいらいけれ、まあ、この発音の仕方なんですけども、このやいというところをはっきり発音するというのが実はポイントなんですね。
はい、
ですから、いやいらいけれ、いやいらいけれというふうに、そのやいのいを、まあ、きちっと発音するということが大事です。まあ、実は似たような単語があるんですね。いやいらいけれという言葉があって、その単語の場合は、いの発音があまりはっきり発音しないんです。で、このありがとうございますの場合は、いやいらいけれというふうにきちっとイを発音しますので、ここだけを気をつけていただけるときちっとアイヌ語として通じます。それでは皆さん一緒にやってみたいと思います。ありがとうというアイヌ語ですよね。やってみます。いやいらいけれ、
いやいらいけれ、
いやいらいけれ、
いやいらいけれ。
はい、上手ですね皆さんね。例文の2つ目です。これはですね、軽い感じのありがとう、またはどうもという感じのアイヌ語ですね。ひおよい、ひおよいというふうに発音します。本当にありがとうございますという言い方もありますが、どうもありがとうというような、こういう感じに相当するのはひおよいですから、
はい、
なんちゅうんだろう、いや、おばあさんが例えば孫にね、いや、ありがとうっていうような、そういう感じで使うケースが多かったようです。うん、
はい。
まあそういうことで、ですから、ひよーよいっていうか、なんか、まあありがとうよっていうような、そういう気持ちを込めて言うといいと思いますね。
はい、
それほど、堅苦しくなく発音した方が よろしいと思いますね。はい。まあ、軽い感じですね。
軽い感じで。
ええ。あの気持ちがね。それでは私が発音しますので、まず皆さん一緒にやってみてください。ひよーよい。
ひよーよい。
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 はい。上手だったと思います。はい。例文の三つ目です。ちょっと私二回ほどやってみます。けあいらいけなけあいらいけな、私はそのことを感謝しますよという意味ですね。まあ、これはあの、猿川方言アイヌ語辞典、田村鈴子先生の辞典に出ている例文をちょっと紹介させていただいております。それでは、私が発音いたしますので、皆さん一緒にやっていただきたいと思います。けあいらいけな
けあいらいけな
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 はい。まあ、このアイヌ語なんですけども、これは、く、やいらいけという風になってるやつがくっついて、けあいらいけという風になるんですね。まあ、これはちょっとそんな難しいので、これ一個で覚えていただきたいんですけども、あの、私はそのことを感謝しますよということですね。まあ、特に何かを手伝ってもらったりですね。何かをやってもらったとき、私はあなたに感謝しますよという感じで使う場合が多いようです。ですから先ほどのいやいらいけれっていうのは、物をもらったりしたときにどうもありがとうということで、1番目と3番目は微妙なニュアンスの違いがあります。
あ、そうなんですね。
ですからいろいろ手伝ってくれたり、自分が助けられたりしたときに、本当に感謝しますよという意味で使います。はい。この4番目はですね、私たちはそのことを感謝しますよということですから、これは一人で言うのではなくて、3人、まあ2人以上の人がいて、ある人に対してその感謝の言葉を述べるときに使う言葉ですね。チェアイライケナー、チェアイライケナーというふうに発音します。これちょっとチェという発音が難しいんですけども、チャッチュッチェっていう発音がありますけども、あの、日本語で。ですから、チェというふうに言って、やいらいけなというのをくっつけると、そのように聞こえます。それではちょっとやってみましょうか。私が一度発音します。チェやいらいけな
チェやいらいけな
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 それでは単語のお勉強です。
いやいらいけれ。
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 ありがとう、ごちそうさまといった意味の関東詞です。
ひよーよい。
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 ありがとう、どうもという意味の関東詞です。
やいらいけ。
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 感謝する、お礼を言うという意味の自動詞です。
はい。まあ、この単語の中でですね、このやいらいけという言葉で、その自分自身を殺すという実は単語もあるんですよ。それ自殺するという意味なんですけどね。そのやいらいけっていうの、その時のやいのいがですね、強く発音しないとその単語の発音に近くなるので、この場合は、やいらいけというふうに、いのところをちょっと強めに発音してください。そうするとその差が出るんですけども。まあ、これは私も実際きちっと聞いてないので、あの、なかなか難しいんですけども、まあ、いを強くさえ発音すれば、あの、間違いじゃないので、やいらいけというふうに、あの、発音していただくと、あの、感謝するとかお礼を言うという単語になります。
続いて、アイヌ語の解説です。
はい。お礼を言うときの言葉はいくつかあります。その代表的なものが、いやいらいけれです。この単語は、二豚に地域に住む40代くらいの人たちの間にも広く知られています。ただし、発音を誤って覚えている人がいますので、正確に、いやいらいけれと覚えましょう。
発音を誤って覚えているというのは先ほどの、
まあ、その意を強くするという意味じゃなくてですね、どういうふうに間違ってるかっていうと、 いやいやいけれというふうに発音するわけです。
いやいやいけれ。
それは全くの間違いですね。
なんでいやいやいけれになってしまったんです
か、ね、だから多分耳でうる覚えだったんだと思うんですよ。
あ、
ですから本当はいやいらいけれなんですね。いやいらいけれ。それがいつの間にかいやいやいけれになってね。
なんかいやいやみたいですよね。
そうですね。うん、まあそんな感じで、その間違った方を覚えられるとこもあるんですけども、いやいらいけれというふうに正確に覚えていただくとよろしいと思います。
変わって、アイヌ文化の紹介です。
アイヌのなぞなぞの5番目です。まず日本語の方からなぞなぞの意味を、申し上げますが、水の中で薪が燃え尻を振っているものなーにというこういう質問ですね。これは茅野茂のアイヌ語辞典の増補版から、引用しております。まずアイヌ語の方を次に紹介いたしますが、ウォロペカアペケシスエスエップヘマンタアーンというふうに言いますね。もう一度言います。ウォロペカアペケシスエスエヘマンタアーンというふうに言います。さて、これは何だと思いますか、宮田さん。
まず水の中で焚き木が燃えるっていうことが想像できないので。
そうですね。ですからそれを想像力たくましく考える。
尻を振っているから生きていますよね。
そうですね。何でしょう、ね。
水の中だから。魚ですかね。
そう、いいところついてるんじゃないですか。川へ入った側面に炎の形のついた鮭、まあ鮭ですね。まあこれは婚姻食というんですけども、産卵のために遡上してくる鮭はですね、体が赤くなるんです。あれを婚姻食というふうに言うんですけども、その赤くなった鮭が、その水の中でですね、尻を振っているというのは何かというと、産卵のために砂利藁を尻尾で掘るんです、
ね、
メスは。で、そうするとだんだん尻尾がですね、砂利藁を掘ることによって削れて、ヒレの部分がなくなって、尻尾の付け根だけになるんです。で、そうすると、その、鮭の尻尾の付け根が赤くなってるわけですね。血が出てくるんで。で、それを見て、アイヌは、その、なぞなぞにしてるわけですね。で、アイヌ語の答えを言います。カムイチェッというふうに言います。カムイチェッ。まあ、これは、カムイというのは神。チェッというのは魚。で、神の魚という意味で、これは鮭です。
それでは、例文をおさらいしていきましょう。
いやいらいけれー。
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 ひおーいおい。
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 けあいらいけなー。
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 チェアイライケナ。
それでは今日のお勉強はこれでおしまいです。
スイウヌカラアンロー。
スイウヌカラアンロー。